おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日はシャンタンが挑む原生多模体の衝撃やクリストファー・ノーラン氏が鳴らす AI への警鐘についてお伝えします。レイフォンワンによりますと、シャンタンの首席科学者である林達華氏は、 AI 開発の次の主戦場はコーディングではなく原生多模体、つまり視覚と言語を根源的に統合したモデルにあると語りました。同社が発表した最新モデル、センスの場 U1 Pro は、従来の継ぎはぎのアーキテクチャを脱し、ネオユニファイという独自の原生統一構造を採用しています。このモデルの特筆すべき点は、商用利用に耐えうる高効率が 70% に達していることです。これは、生成されたデザインが修正なしでそのまま納品できるレベルであることを意味し、オープン AI のモデルに匹敵する精度です。林達華氏は、 AI が物理世界を真に理解するためには、単に画像を言葉に変換するのではなく、人間の脳のように視覚と情報を同時に処理する原生多模体の進化が不可欠であると強調しています。文化の側面からも AI への強い視線が注がれています。テッククランチによりますと、映画オッペンハイマーなどで知られるクリストファー・ノーラン監督が AI をトロイの木馬と呼び、その危険性に強い懸念を表明しました。ノーラン監督は、 AI という言葉が持つ万能感の裏に、アルゴリズムを運用する人間の責任を回避しようとする意図が隠されていると指摘しています。ギリシャ神話のトロイの木馬のように、一見すると素晴らしい贈り物のように見える AI ですが、その内部には既存の権利や創造性を破壊するリスクをはらんでいるという警告です。技術が急速に普及する中で、クリエイターの権利をどう守り、誰がその結果に責任を持つのか。ノーラン監督の言葉は、シリコンバレーの熱狂に対し、人間中心の倫理を問い直す重い一石を投じています。政策の面では、公的機関の規律が強化されています。
ザ・ガーディアンによりますと、オーストラリア政府は、政府部門による AI を用いた自動意思決定を厳格に制限する新たな国家計画を発表しました。アンソニー・アルバニージ政権は、デジタルデューティー・オブ・ケア、つまりデジタル上の注意義務を法制化する動きを見せており、AI による判定の公平性、正確性、そして透明性を最優先事項として掲げています。これまで AI は行政の効率化を支えてきましたが、一方でアルゴリズムの偏りによる不当な不利益が課題となっていました。
今回のルール整備は、 AI が下す決定に対して常に人間が責任を負い、市民がそのプロセスを監視できる仕組みを構築するものです。データセンターの建設ラッシュが進む中で、技術の暴走を防ぐためのガードレールを国家レベルでより強固にする姿勢が鮮明になっています。最後に、働く私たちの心理的な側面についてです。同じくザ・ガーディアンによりますと、 AI による失業への不安が広がる中で、機械には代替できない人間のスキルの重要性が改めて注目されています。
心理学者のゲイナー・パーキン氏らは、好奇心、謙虚さ、そして感情的知性、いわゆる EQ の3つが AI 時代を生き抜く鍵になると指摘しています。AI は膨大な知識を提供してくれますが、未知の領域に対して自ら問いを立てる好奇心や、他者からのフィードバックを真摯に受け止める謙虚さ、そして相手の痛みに寄り添う共感力は、人間にしか持ち得ない強みです。技術の進化を恐れるのではなく、AI を自分の視野を広げるツールとして使いこなしながら、生身の人間同士のつながりを深めること。
ゲイナー・パーキン氏は、こうした人間らしい資質こそが自動化の波の中で最も価値のある資産になると説いています。
本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。